棚橋俊のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋俊のポッドキャストオフです。
はい。
今日も声だけは元気よく。やっていきましょう。
そうですね。
はい。
棚橋さん、暑いですね。
いや、暑いですね。僕さっきね、ちょっと一晩会に少しだけ外出たんですけど、
はい、
これはたまらんと。
これはね、たまらんですし、
はい、
結構ね、稼働とかもされていますから、
あそうい
ろいろな場面で、ね。まあ、
室内が多いですけどね。
あそうですか。あやっぱり
多いですけど、
外に。
はい。ただ、朝歩くようにしてて、
お
あの、水田トレーナーとの約束で、
はい、
毎朝歩くようにと。
はい、これは私も LINE のグループにね、
はい、
ピコンと貼りますから、
朝。
はい、結構歩いてます
よ、ね。歩いてますね。はい。はい、まあ、大体朝30分歩くと4000から3000歩ぐらいなんですけど、はいはいで、まあ、一日1万歩、っていうふうに言われてるんで、
はあは
あうん、もう一回どっかで歩かないと、1万に届かないんですよ。
まあ、朝稼いでも、ちょっとどこかで。
事務所で、やっぱり座ってるだけなんで、はいはい、はい。なので、夜も1時間ぐらい。
なるほど。
昨日は、結構。
すごい、
結構遠回りして、ぐるぐる歩いたら、久しぶりに2万歩行きましたね。
2万は相当じゃないですか。2万ってなかなかいかないですよ。
そうですね。ただ僕記録はもう自分では、道場近辺から、あの、東京駅まで歩くことがあって、無茶して。
それはちょっと体が、はい、に支障が出そうだ。
4万5千歩っていうのは、10時間っていうのはありますけど。
危ない。それは危ないですよ。
ありますよね。あの、その、一方ね、こう、やっぱり、あの、一番、ね、あの、体に、優しい有酸素運動っていうのは。
なるほど。
まあ、簡単にできて。
ある。
ウォーキングなんですけど。
はいはいはい
はい、僕ね、あの、トレーナーの、菅野さんからは、
はい、
あの、歩きすぎには気をつけてください。
いや、そうでしょう。
って言われてて。まあ、膝もあるし、
うんうん、
やっぱりどうしてもあの、ハムストリングス。
う
ん、この、太ももの裏の筋肉が、硬くなるんで、
はいはいはい、
試合の動きが、ちょっとあの、影響出ますよってことなんで、はい。って言われてるんですけど、
うん
やっぱり歩くのが一番好きなんで。
ああ、そうですか。
はい、
あ
というのも、ジムで、
はいはい、
ウォーキングマシンとか。
ありますね。
はい、自転車とか漕いだりするじゃない、はい、バイク漕いだりするじゃないですか。
はいはい、
退屈なんですよね。
ああ。まあ、やっぱり景色動かないですからね。
そうですね。
はい、はい。
はい。
よく、なんだろう。
うん。
YouTube 見たりとか。
はい。やり、ジムでありますよ。
人いるじゃないですか。
YouTube もね、こう、大きい画面で見られるんですけど。
テレビを見たり。そう、はい、ではあまりやらない。
なんかね、はい、こう、移動、Google マップ上で移動したいというか。
なるほどね。
まあ、わかんないですけど。
自分の移動しつつ。
はい、でも、ジムでやるときもありますんでね。
はい。おー。
はい。まあ、とりあえず今日もね。朝3000から4000稼いだんで。
いやー、これ大変だ。
残り6000
を。ね、朝だって今も暑いじゃないですか。
暑かったっすね。
ね。
うん。
まあでもいい汗をかいて朝一で。
はい。で、こう、意気揚々と。
はい、
あの、逸材ボディのグループラインに。
やったて、と、ね。
やったったぞ、と。
いやいや、偉い。もうちょっとね、僕は朝はなかなかもう難しいので、やっぱ田中さん偉いなと思って。
ありがとうございます。
見てますけど。
まあ、この後ね、事務所での仕事が終わったら、ジム行こうかな。
さらに。
はい。
いや素晴らしい。これね、田中さんも、まあ、事案ね、ちょっと今、出場ならりませんでしたけども、日々、忙しい中でも、
はい。
ちゃんと自分を、ね
はい、
コントロールして、
一番目指しますから。
お、
うん、一番を目指さなくなったら引退する時ですから。
はい。
はい、
ちょっとね。
というね近況なんですけども、
はいはいはい、
私ねこの肉体改造で社長業に集中したいわけですよ。
はいはい、
ね。
そうですね。
あの会社の仕事で覚えないことも。覚えないといけないこともあるし、
はいはい、
未だに取締役会とか、
はいはい、
武士労働との、
はい、
そういう会議で、
はい、
まだね、ちょっと自ら発言するところまでは行けてなくてですね、はい、報告を受けるにとどまってるんですけど、
いわゆる有無的な、有無と、
うん。よくやったと。
なるほど。
はい、
なるほどね、
はい。なんですけど、さらにね、この生活にね、
はいはい
ありがたいことなんですけど、
はいはい、
やっぱりこうプレッシャーがある仕事が、
はいはい、
舞い込んできてまして、
あら、
はい、やっぱこうレスラーでありながら社長っていうのは、
はい、
もう藤波さん以来20年ぶりなので、
はいはい、
まあ珍しいっていうのもあると思うんですけど、はい、講演会の依頼が、
いやそうですね、
うん、
まあだから一 時期というかね、まあ一応もう半年以上経ってるんで、はい、まあ最初はやっぱり、うん、最初、ファースト取材ラッシュが、
ありましたね。
あったじゃないですか。
はい。いろんな媒体があって。
で、まあテレビもあって、はい、雑誌も、雑誌特に多かったと思うんですけど、はい、で、まあメディア、一応まあ一旦。
一旦ね、なぎに入って。
なぎ入ったと思いきや、今度。
入ってなくて。
今度今ね、講演会ラッシュが。
そうなんですよね。はい。もう。青年会議所とか、はい、商工会議所、はい、あとは、企業さんとか、はい、市の、はい、なんかね、はい、そういう、依頼してくる、ね、はいはい、部署だったりとか、
はい、
今年もすでに4公演。
次から次へと。
はい。そして、ね、新規の依頼が、3公演、はい、待ち構えてまして、手ぐすねを引いて、これは、まだかまだかと。
これは、まあ、はい、まあ、いいことなんですよ。
うん。
ね、これ、いや、
いや、ありがたいこと。
普通はやっぱりね、うん、どうしたら講演会増えるかな、みたいな方が多い中で、
うんうん、
講演会がもう来て来てみたいな感じでね。
はい、そうなん
です、ね、いないですから。なんですけど、
はい、まあ、その、現役レスラーであり、はい、社長であるっていうところが、まあ、珍しいと思いますし。
まあ、これは今ないですよね。うん、それこそ、この間、高木三四郎さんがね、まあ、副州社長ですけども、うん、はい、引退される。まあ、一体じゃないのか、うん。休業されるみたいなね。
うん、まあ、あとは、このシチュエーションですよね。コロナの制約がだいぶ取れて、新人物もう一回もね、盛り上がっていくんだっていうタイミングでの就任というか、きれいにね、会長にそういう、ね、こう、ミッションを背負ってね、任されたので、
なるほど。
棚橋の描く新人物はどういうのがっていうね。はい。このタイミングで聞いておきたいんじゃないかなっていうね。うん。
あとやっぱあれですよね。まあその10年、15年前。まあその、うん、ずっとね、田無さんの活躍を見てきたファンの方が、
うん、
多分結構な権力を今会社に持ってると思うんですよ。
年齢を重ねてね。
まあ多分、僕ぐらいの世代の方が。
田無呼びたいと。
いや、田無でいいだろ。ね、わかりましたみたいな。はい、そういう、もうなんかもう、偉い人が、呼びたいみたいな。
うん、そうですね。そういう、そういうのも、ご縁というかね。はい。嬉しいことなんですよ。僕、その、0年代プロモーションやった時に、
うんうん、
なんかね、もっとこう、社会的に、影響力のある方とか、芸能人の方が、ポロッとね、
言ってくんないかな。
言ってくんないかなっていうのをずっと思ってた時期があったんで、うん、今、そのちょっとね、だいぶ経ちましたけども、そういう形になってきてると。
これはやっぱり繋がっていくもんですね。
そうですね。
どんどんお仕事も繋がっていくし、人の縁も繋がっていくしという感じで。
いや、まあね、そのプロモーションの話がちょっと出ましたけど、今。
はいはい、
まあ僕がだったらしたんですけど、
はい、
G1 前に、
はい、
辻だったり、
はい、
上村、ね、海野。
結構行ってました
ね。あのあたりがね、プロモーション行ったのはね、うん、海野行ってないか。
上村さんちょっと、
怪我だった
か、うん。そうですね、怪我でちょっと亡くなっちゃった
のか
な、
うん、ね、上村地元とかね、
はいはい、
中心に行ったのは、はい、ああいうのいいっすね。
また上村くんがコスチューム姿で。
コスチューム姿で。
ニコニコしながら、
はい、
もうなんか見てるだけで嬉しくなる
という、ね。いや、そうですね。あれは多分上村の自分の選択だと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ僕もそうだったんですけど、はい、できる限り、はい、初見でプレスラーって分かってほしいし、
はいはい
はいはい、こう、人のね、心に残りたいんで、
はいはい
は
い、
あれはね、上村が自ら、
はい、
コスチュームでって言ったんだと思います。
いや、いいですね。
うん、
だからこういう、ね、そういう、輪がね。
はい。
今どんどん下の世代
に。みんなで広げよう。プロモーションの輪
って。輪というね。
ね、
広がってますよ、これね。う
ん、これそしてね、いつも言うことなんですけど、
うん、
その大会のプロモーションではあるんですけど、
うん、
その上村にとっても、辻にとっても、
うんうんうん、
ね、ファンと接してくれる、はい、応援してくれるファンが増えるっていうのもあるし、
はいはいはい、
情報がね、ちょっと遅れてくる。3年後理論って言ってますけど、
はいはいはい、
またこの2020、
はい、
今4年なんで、
はい
7年とか、
はい、
8年とかの盛り上がりにつながってくると思うんで、
ね。そうですね。
うん、
今、こう、その辺が、こう、溜めて溜めてというか、
はい。で、このね、3年後、僕らの時はね、やっぱりこう、はい、SNS もやはり、少なかったっていうのもあるんで。
まあまあ、出たての頃
ですね。大体3年後かなって言って、思ってましたけど、
はいはい、
もっと早いと思いますね。
なるほど。
目に現れてくるのが。
もっとこう、うん、そうですね。
うん、
確かに。
2年半後理論とかね。
はいはいはい。ちょっと刻んできました。
はい。というね、現在なんですけど、
うん、
講演会ですよ。
講演会。私。これリモートの講演会もやってましたね、これ、ね。
リモートもやりましたね。
はい。もうありとあらゆる。だから、うん、もう本当に講演会が講演会を呼ぶ状況というか。
そうなんですよ。うちもやりたいと。
そうです。あ、
うちもやりたい。
お願いできるんだみたいな感じになってるじゃないですか。
講演会ラッシュが。
はい。うん。それしかもまあ、ちょっと、こうね、言ったらこう、変わり種と言ったら失礼ですけど、やっぱり、
はい、
まあ、いや、それ盛り上がるね、うん、みたいな感じになると思いますしね。
うん、まあ、関係者にね、好きな方がいらっしゃるんだろうな、っていうのはわかるんですけど。はい、
あ、やっぱりその、
はい。でも、喋ることは、うん、その、新日本プロレスのことであったりとか、
はいはい、
ビジネス、
はいはい。
企業としてね、社員はどう、
はいはいはい、
接していくべきかとか、
お
はい、すげえ、その、講演によって、はい、テーマを投げて来られるんで、講演ないって、内容っていうのも、ちょっとね、今までのこの経験を話すだけではなくて、
うんうん、
起承転結がいって、
なるほど。
なんかにこう、なんかを持って帰ってほしいじゃないですか。
そうですね。
うん、自分の企業のためにも当てはまるなとか、
はいはい、
あ、こういう考え方がこういう時にできるんだ、みたいなのをね、やっぱね、こう、社長席で、こうパソコンを見ながら、構成を練ってるんですね。はい、だから大体僕その、レジュメを作るんですけど、起承転結。で、4ブロックに分けて、導入でまず、興味を持ってもらう。棚橋っていう人となりを少し、
はいはい、
で、プロレスラーってどんな仕事かとかっていう、その入り口は変わんないんですけど、その後、テーマごとによって、
はい、
ショーと点がね、
はいはい、
変わってくるという。
納得感をね、作るためにも、そこは大事ですよね。
そうですね。
おーっていうのがやっぱり下りがないと。
そうですね。
そ
うなんですよ。だから講演会30分ぐらいなんですけど、この間長いやつ、1時間もらっちゃって。特にオンラインのやつ。
1時間は、
はい。経験ないです。
脳司会というか、
脳司会。
脳聞き手。
脳司会で、ずっと一人喋る。うん、
まあ、こういう感じだったらまだね。
こういう感じだったら、
一個一個、
質問に答えてっていうのもあるん
ですけど。これどうですみたいになったらまだ答えする、はい。一つ一つ自分でっていうのはね。
そうなんです。その一つ、一人で喋るところは、うん、テーマがあって、具体例があって、
う
ん、その時どう思ってどう考えたか、
うん、
その結果どうなったかっていうのを、うん、そのハウトゥーと結果を、うん一つのブロックに分けて。で、一番伝えたいことをもう一回、起承転結か。結でおさらいして、で、1時間の講演内容とか、30分もそうなんですけど、
はい、
いくらいいこと詰め込んでも、
うん、
覚えてないと思うんですよ。はいはいはい、まあ、メモねしてね、
はいはい、
一生懸命その聞いてくれてる方もいるんですけど、だからもう伝えたいことはもうほんと1個か2個に絞って。
まあそうですよね。う
ん、お宮はね、
はいはい、
少なめにということで。
大地さん、パワポとかは使ってるんですか？
パワポは、使わないです。スライドはね、何枚か。
スライドはやっぱ
使いますけど。
なるほど。
うん。
もうね、パワポの名人もね、プロレス界にはいます
から。僕もパワポやりましたよね。
やりましたけどね、一回ね。いやー、これは大変そうだな。
講演会ね、でも、これね、結果的になんですけど、
はいはいはい、
プロレスファンに対してのアプローチではないんですよ。
はいはいはい。なるほど。
聞いてくれてる方が企業の社長さんとか、
はいはいはい、
その企業とかビジネスに興味のある方なので。
なるほど。
まあまあ、そういった人の中にもプロレスファンはいらっしゃると思うんですけど、本当に社長としてのプロモーションだと思って。
なるほど。
新日本プロレスっていうのはこういう団体で、こういう方向を目指してて、こんないろんなことがやってきたし、こういう企業案件もあって、ね、どうですか、ぜひ一枚買いませんかっていうような。
ああ、なるほど、
う
ん。
っていう姿勢ですね。
はいはい。
はい。
それは実際にこう、リアクション的にはどうですか？
リアクション的には、まあ、これもね、遅れてくると思うんですけど、講演会の依頼が殺到してきてるんで、評判はいいんじゃないですか？
そうですね。口
コミで、ね、その、講演会界隈が。
だから講演会業界というのがね、
業界があるの
もしかしたら、今ホットな。
そうです、今うちも呼びたい。
俺いい。
楽しくてほしいというね。
ね、なんなら参加した人が、うん、じゃあ今度はうちでみたいな。
はい。
あるかもしれないですね。うん、いやー、講演、だからまあもう、そうですね、
うん。
ある意味、まあ、 違う G1 が展開、この真夏に、
はい、K1 じゃないか、講演会、
K1 だと K1 になっちゃう、
K1 もうあるんで、
そうですね、
触れちゃうんでね、
はい、
はい、
講演会がとにかくすごいと、
そうですね、
いうことでね、うん、あとこの間やっぱりはい、テレ朝夏祭りとかね、
はい、来ました、
行かれてましたね、G1 の開幕、うん、
開幕の時にね、
ね、
はい、僕はたまたま予選通過しなかった、
あ、だ、
あ、東京いらっしゃるんですかと。
こう、すかさずね。
はい。
テレ朝さんのね。はい。
で、その新地チャンピオンのブースで、はいはい、選手、5選手かな、6選手かな、
はい。
オリジナルメニューが。
はいはい。いろんなのありますね。
出てて。
はい、はい、はい。
で、僕は自分の取締役丼と、うん、
取締役丼、
取締役の鳥が、鳥なんですけど。
なるほど。はい、うまい。
タイムリーな丼ぶりと、
はいはい。丼ぶりと。
これ美味しいんですよ。
あ、
はい、岐阜に鶏肉を味噌っぽいタレで炒めたケイちゃんっていう名物料理があるんですけど、そのケイちゃんを、
はい、
使った鶏丼、は
い。なるほど。
うん。があって、あとはヒロムと、ヒロムがデザートかな。
うん、
パフェみたいなやつ。
同期さんなんか
同期は黒髪をイメージした、
はいはい、
黒いラーメン。
黒いラーメン。
で、メキシコのタコスがデスペで。
ああ、いいですね。
はい。で、内藤がラーメンかな。トマトベースのラーメン。
おー。
赤いイメージの。
なるほど。
うん、選手の持ってるイメージからこう、うまく引っ張ってきてっていうオリジナルメニューがあって。
ああ、いいですね。
どれも美味しいですね。
あ、そんなに行かれたんですね。
4種類。
あ、まあ、味見ぐらいかな。味見ぐらい
です。完食でございます。
あら。なるほどね。
はい。
まあ、大丈夫です。朝歩いてるので大丈夫です。
そうです。朝歩いてますんで。
はい、で
ね、朝、よかった、最初に歩く話してて。
そうですね。最初にこの話だとみんなね、不安になりますよ、
そうじゃないとね。
大丈夫かなと、
ね。はい。プラスマイナス、ね、ゼロで終わらないんでね。
なるほど。
はい。
いやー、このテレ朝夏祭りも8月25日まで。やってますので。
うん、G1 終わってからもまだちょっと行けるというね。
うん。去年はだって、試合やりましたもんね。
やりました。
あれ暑かったっすよね、うん。すごいとこでやりましたよね、あれもね。
あれね、ああいうのまた今年もやって
み
た
い
ですけどね。
うん、面白かったですよね、うん、ああいう、まさに。
まあ、常々言ってるね、知らない人にが、
うん、
あれプロスやってんじゃん、みたいな、
うん、
ところで興味を持ってもらうっていうのはとても大事ですね。
ちょっとまた、
うん、
いいんじゃないでしょうか。
あと、三谷アナのね、献身をね、やっぱり感じましたね。
はい、すごいですよね。
新日本、新チャンピオンに力、
はいはい
入れてくれてるっていうのが。
コンテンツへの愛がね。
うん。
すごい。ぜひちょっとね。
うん。
三谷さんにも
感じましたね。本当に。
はい、うん。というね、まあいろいろと、もう本当多忙なんですけども。
はい。
話社長。
あ、多忙よと。
あ、多忙よと。また新しいね。
あ、多忙よって昔ヤンキーがね、多忙よってね。
はい、言ってたかな時代劇じゃないですか。
はい。
まあ、G1 が。
そうなんですね。開幕しましたね。
開幕し、まあ、前回、たっぷり、各地の名イベントとかもね。
うん、そうですね。
ちょっと話しましたけど。
開幕前だったんでね。うん。
まあ、大阪2連戦。
はい。
まあ、田中さんご覧になったと思います。
見ました。はい。
どうですか、ちょっとね。いろんなことありましたし、
はい、
一言で言えないと思うんですけど、どの辺がこう、注目というか、びっくりしたこととか。
そうですね。やっぱメインで、
うん
ね、辻もね、体力的にも身体能力的にも、怪物では間違いないんですけど、
はいはい、
それをね、竹下が上回ってきたかなっていう。
ちょっとあの試合はこう、うん、何年かぶりのこう、ちょっとなんか新しいものを見たというか、
うんうん、そうですね。
あ、なんか全然違うタームに入ったなっていう感じありました
ね。
うん、
で、岡田もね、身体能力で、
はい、はい、はい。
ビビらせたというか、
はい、
知ってたんだけど、改めて注目してみるとすごいなっていう、やり方は一緒なんですけど、
はい、
岡田が凱旋局した時よりも、
はい、
二人の知名度、認知度っていうのが高くて、
そうですね。
そう知られてる状態で、改めて驚かせるっていうのはより難しいことなので、
確かに。
うん、
そうですね。
はい、企画外だな。なんか怪物が同時に二人現れたような。
はい、はい。そうですね。
イメージでしたね。
はい。うん、で、まあ、まあ、結果的には、
うん、
竹下さん勝利で、
はい。
まあ、すごい新日本デビューなんですけど、
うん、
もう、でも、辻さんも相当インパクトというか、
残しましたね。
うん、あのヘッドバットとかもすごかったですし、うん、いや、ちょっと、また新たな、 なんすかね、ライバルストーリーというか。うん、これは、ちょっとね。うん、
いやー、竹下選手ね、僕10年前やってるんですよ。
そうですよ。
DDT の両国で。はいはい。10年ですか。
ああ。ね。
はい。
まあ、やっぱプロレスラーは10年経つとね、ってよく言いますけど。
あの当時、だいぶ細かったですからね。
はいはいはい。
今もう、ムッキムキじゃないですか。はい、
なんなら、10代。
そうですね。
19とかでしたかね、もしかしたらね。まあ、20代。
はい。
前後。
ですかね。10年ぐらい前の、
はい。今ね、だから29かな。
そうですね。
うん、で、辻選手はまあ30前半というかね。まあ、ですけども。いや、ちょっと。
いや、これね、待て待て待てって俺が出てくタイミングがあるかもしれないですよ。
いや、これはだから、この間もね、ちょっと言いましたけど。はい、まあ、竹下さんは、まあ、ちょっと今後ね、どういう、はい、どのぐらい新日本に関わっていくっていう、うん、今後見てみないとわかんないですけど、うん、確実にタナさんは、入ってると思います。
リベンジリストに入ってます。
リベンジリスト入ってる。
嫌な響きだな。
いやもうこれはね、確実に来ますよ。
来る、来ますね。
なんかちょっと、
うん、
リングサイドにいようものなら、危ないですよ、だから。
まあ、非常に。できるだけ会場に行かないように
して。そうですね。影の柱の影に。
はい。まあでも、ね、G1 の公式戦ではないんですけど、うん、福岡2連戦とか入ってますんでね。
そうですね。早速危ないですよ。
はい、危ないですね。
はい。いや、まあ、あの試合はやっぱりね、筆頭に。うん、まあ、あとその、ニューカマーたちが、
はい。
特に開幕戦、
うん、
続々と結果を出して、
はい。
まあ、やっぱり、オープニングマッチですよ、やっぱり。
うん。
ボルチンさんがね。
ね。
あの、こう、なん
か。我らがボルチンが。
アレックス・コズロフみたいな、あの、
こ
う。
でっかいね、このあの、ふかふかの帽子と。
ふかふかのやつかぶって。
あ、コズロフだ。
そうですね。
騎士官あるなと、あるなと思ったんですよ。
さすがにね、こうダンスをやらなかったですけど。
そうなんですね。コズロのやつより一回り大きかった
ですね。でかい。めちゃくちゃでかいです。
でかいし、あの、コスチュームの、ね、鮮やかなブルーの。
いや
あれ、国の色らしいですね。
そうですね。
ね。
カザフスタンね。
ね。
だからすごく、なんか、なんでしょうね。見たことない。もちろん、ああいう方っているんですけど、うん、ちょっと、すごいフレッシュでしたね。うん、
でしたね。なんかその、羽化するタイミングを、
はいはい、
オンタイムで見たなっていう。
はいはいはい。
うん、ね、その、G1 前まで黒タイツだったんで、
はい。そうですね。
ね、海外遠征行かずというか。はいはい、
そうですね。
うん、
あ、確かに。
まあ、もともとね、その、入ってきたのが遅かったんで、はい、年齢的にもね、もう31じゃないですか。
世代的には、だから、まあ、辻さんと同じぐらいですもんね。
う
ん、
もう、あいつはもう、人よりもね、
はい、
倍速で、ね、
はい、
成長していかないといけないんですけど、
どんどんどんどん
持ってるポテンシャルが、あの肉体がね、もう本当に武器ですよ。
はい、
山本小鉄さんがね、
はい、
昔、僕にね、はい、入門したときに、
はい、
話鍛えろよと、
はい、
全員取れる体になるよと、
は
い、ね、チケットの半分代は、
はい、
半分は、肉体だと思うよって言ってもらったんですけど、はい、本当に全員取れる体。
いや、そうですよ。
あれね、僕らはこう戦うじゃないですか。
はい、
間近で見ると、
はい、
もっとでかいですよ。
なるほど。
いや、暑いし。
ボルチン、すごいですしね、うん、本当に、うん。これね、ボルチン選手は B ブロックなんですよ。
はい、
ボルチン、竹下とかな。
あ、怪物だね。
とんでもない試合になりますよ。
いや、ボルチンが、私ちょっと痩せましたって言うから、
うん、
3キロ痩せました。
あら。
マジで
言ったんです、
ね、ダメじゃん。
うん、
何キロって言ったら、123キロです。
ニコニコしながら。
126が123なんです。
それは誤差でよ、みたいな。
乗る体重計によって違うでしょ、
そうですね。もうそれは誤差では、みたいなね。
一食分ぐらい
ですね。すごい。
ねえ、本当に。いや、規格外のね、選手が G1 出てますけど。
うん、まあね、あの、開幕戦はカラム選手も勝ったり、あと、上村選手も初出場、は
い。上村、超いいね。
いいですね。
超いい。
いや、
着物の太さが、ここに来てて、
はい、
頼もしさになってる。
はいはい。
あいつ、本当に大舞台でも、
はいはい、
全然変わらないんですよ。
はいはい、はい。
その、よく言うんですけど、真壁さんに食ってかかったような、
はいはいはい、
その、自分が間違ってないと思った時に、
はいはい、
持ってる芯の強さっていうのもあるし、はいはいはい、なんかそれがね、今ね、上村が、僕の中で急上昇。
うん、
で、その、この間、後藤選手に、
はい、
こう、丸め込みで来るとかって、
はい、
ね。まあ、試合後のコメントでも言ってましたけど、はい、こういう勝ち方もあるんだみたいな。
はい、
一時期僕が言おうもんなら、何言ってんだと。ね。
そうですね。もっとえぐいね。ミントの時はね。ありましたから。
はい、
ミントが
いや、僕、普通に丸み込みで勝ったってね、セプレックスで勝ったって、ハイフライで勝ったって、うん、勝ちは勝ちじゃないかっていうね。うん、ずっとね、僕は、藤波さんだってね。うんよく、タイトルマッチで、くるっと首固めで勝った時もあったりとかして。
まあ、ベイダーもね、やっぱり逆さ押さえ込みで勝ったりとか、はいはいはい。
っていうね、のがあるにせよ、風当たり強かったですね。
いや、やっぱりね、田無さんを思い出すみたいな声も相当聞きますし。
若い時のね。
いや、いいですね。勝ち方が、しかも、丸め込みでもなんかかっこいいんですよ、なんか。フィンレーの勝ち方とかも、
はい、
うわーっていう勝ち方ね、うんうん。
やっぱその、そんだけピンチを逆転してっていうね。はい
は
い、
そうですね。
丸め込みの、はい、必然性。
はい、そうです、そうです、うん。
反撃する力は残ってないけども、はい、最後なんとかまね、最後まで勝負諦めないっていう姿勢が出ますんでね。
は
い、うん。
いやー、だからね。
上村いいですね。僕ね、結構ノーマークだったんですよ。で、その、令和の三重士、上村の中、はいはい、上村ね、はいはい、もう同世代ですけど。
まあ、ちょっとね。
ちょっと一枚薄いかなと。ね、色がね。他は遜色ないんですけど、主義主張が、まだそんなに、積極的に発信するタイプじゃないのかなっていう。うん。なんですよ。こういう G1 っていうのはやっぱね、化けるんで、選手が、はい。
なるほど。
うん。
しかもその、まあ、去年の10月ですよね、上村さん持ってきたの。
はい。
で、G1 初出場。
はい。
で、なんか、割とその、まあ、ほぼ1年と、まあ、半年ちょっとぐらいこう、うん、割と熟成期間というか、
はい。
戻ってきて、こう、新日本にこう、アジャストして、うん、で、ここに来たっていうのが。
そうですね。
さっきのボルチンさんとはまた違いますけど、うん、ここになんか、こう、昇進がピタッと合ってる感じがあって。
うん、帰ってくるね、こう、時期もよりますね。
はい、よりますね。なんかその、やっぱりあの時、去年はやっぱり、あ、上村さんちょっと遅れたかなという印象を持って人も多かったと思うん
ですけど。ジャストファイブガイズの1メンバーっていうところにね、
はいはいはいはい、
ちょっと収まりかけてましたね。
はいはいはい、ここに来て一気にというね。
うん、
いやー。
これ、ジャストファイブガイズ、風吹いてますよ。
ああそう
ね、同期がいい風吹かせてます。
いや、そうですね、
うん。
同期さんも、上村さんもぐんぐん上がってきた。
うん、
あとは、どなたか、こう、注目というか。
うん、
まあ、僕は、開幕戦見て、
はい、
ゲイブキッドの人気が、ちょっと大変なことになって
る、うん。いや、ブーイングだけじゃないんですよ。
はい、
本当に。大阪のファンって、結構シビアな目で見てるんですけど、
はいはいはいはい、
それがね、やっぱ、はい、場外で乱闘して、うわーってやっても、
はい、
わーってなるわけじゃないですか。
はいはいはい
やっぱ熱意、テンション、
はあは
あ、情熱っていう、なんかその辺がね、
は
あ、どんなスタイルであれ、
はあは
あ、伝わってるんじゃないかなっていうね。
あうん、昔その、まあ、大阪で異常に人気がある選手っていうのは、はい、初期の頃の石井さんもそうだ
った。石井さんもそうですね。
そうですね。大阪でからバーって波及することってありますよね。う
ん、あります。大阪から火つくんですよ。
はあはあはあ、うん、
まあ僕もそうですし、
ね。あれそうですね。
はい。
まあ中西さんとのね、試合とかも、
はい。あそこでガラッと風が変わりました
ね。風が変わったかなっていうね。
はい。
やっぱりまあ大阪のファンは手厳しい部分もあるけど、うん、
はい。
こう、早いというか。
そうですね、はい。次こいつ来るんじゃないかっていうね、
はいはいはい、
のしっかり見抜く目があるというか。
はいはいはい、
うん。
俺はね。
ということは、ゲイブ台風の目になりそうですね。
いやー、
ゲイブ。これだいぶゲイブがどう暴れ狂うかで、
はい。
だいぶみんなの勝ち点が乱されるような気がしますよね。
はいはい、そうですね。
うん。
もう彼はもう自由に気ままにやるだけだと思うので。
うん、そうですね。はい、やっぱりみんな所属のユニットがあって、
はいはいはい、
ね、そういった部分での戦いで見られ方しますけど、
はいはい、
そんなお構いなしですからね。
そうですね。
うん。G1 だろ、
はい、
個人戦だろ、
はい、
関係ねえよっていうのが、戦いから溢れてるっていうか。
そこにみんなやっぱこう、自由さをね、うん、感じるんですよね、
う
ん。
そうですね。
自分ができないことをやるというか。
うん
う
ん、
いやー、ちょっとね、まだまだ話したいんですけども、
はい、
ちょっと今日はこのぐらいで、
ね。
お時間がね。
二日目のメインイベントとか言ってないですよ。
二日目のメインイベント、
うん。
そうですね、辻フィンで。
うん、
どうでした、辻。
いやー、面白かったですね。
辻くんはやっぱり相当、やっぱ上村さんのね、
うん、
あれ悔しかったと思いますし、
うん、
これどうです今年その、最後がかなりその、 トーナメントっていうのはまたちょっと違いますから、うん、システムが。
はい。
これもう一回シリーズ中にあるかもしれないですよね。
うん。たけしさん。いやー、体力ね。
はい。
やっぱこう、自分が出てる分にはそのね、きつさっていうのは、うん、ね、十分経験してるんですけど、うんうん、見てる分には楽ですね。
あと、やっぱりちょっと今年の、はい、まあ、特に開幕は、その、はい、あれでしたね、やっぱこう、リング上が相当暑かったですかね、結構そのなんか、スタミナ切れみたいなことをね、うん、言われてる方もいたから。
あ、本当ですか。緊張もありますよ。これから。
最初だから。
2戦、3戦。
はいはい、はい、
うん。特にね、やっぱり、白星ツアートと黒星ツアートでは、全然違いますから。
うん、ね、この番組でいっぱいなるべく勝った方がいいよっていう。
なるべく、勝ち先行で。
そうですね。はい、後から勝てばいいとか、そういうことはないですからね。
無理無理無理。
とりあえず一個一個勝っていけ、みたいな。
そうそう。
そうですね。
いやー、でも、ね、こう収録してるのが、月曜なんで、
はい、
明日火曜日、広島。
そうですね。
ね。
だからまあ、これが終わってる頃には、うん、まあ、この配信される頃には、福岡の方で。
はい。
2連戦で、田梨さんは、2日とも。
はい。
出てる。
出場します
んで。はい。で、2日目ももちろん。はい。今日これ、もし福岡の方お聞きな方は、そのまま今日ね。
そうですね。
夜に行っていただくということもできますから。はい、そして、ま、その後もまだまだまだまだ続きますから。
はい。うん、福岡ね、これね、結構ね、その G1 クライマックスの後半の、
はい。
星取りに影響してくるカードがね、
はいはい。
組まれてるんで。
なるほど。
福岡も要チェックなんでね。
そうですね。
ぜひね、
はい。
福岡の方は G1 の熱を浴びに来てほしいな、
はい。
思いますね、
は
い。
今日は内藤真田戦ですから。
うん。
メインイベントね。
僕はちょうどね、スパのクラブで書いたんですけど、
はいはい、
プルス会場は、なぜこう、はい、プルスは元気が出るのか、ね、
うんうん、
っていうのを、
うん、
科学的にではないんですけど、
うんうん、
そのレスラーからの熱、
うん、
ファンからの応援っていう、こう、
うんうんうん、
お互いのこの、相互のいい作用で、
うん、
ものすごいエネルギーが満ちた空間なんですよ。
うんうん、
だからプルス会場っていうのは、うん、もうそれすでに、
うん、
パワースポット
なんです。なるほど。
で、その会場で見た後に、
はいはい、
見た皆さんは、エネルギーを持って帰るから、それが日常、学校、仕事とかに、
そうですね。
張りというか、
はいはい、
そのエネルギーになるっていうね、
はいはいはい、
理論が、
はい、
分かって、
はい、
ということは新日本プロレスは、
はい、
プロレスをやる工業団体、工業会社ではあるけども、
はい、
僕たちは違う角度から見たら、
はい、
エネルギーを売ってるんじゃないかっていう、
ね。
っていうところを、スパのコラムに、詳しく書いてますんで。
ぜひちょっとね。
はい。
皆さん、スパ。いいこと、これなんか、社訓になるそう
な。社訓になりそうですか？
エネルギーを
売ってる。僕たちはエネルギーを売る会社です。
お、
はい。
ちょっと東京電力みたいな。
競合が多いけど。
ちょっとね。
東京ガスとか。
東京、具体的な。
電力とか。
具体的な。
やめましょう。
いや、でも、
はい、
人間エネルギーです
よね。人間エネルギーです。
自家発電。
自家発電です。永久電池です。
永久、お、ちょっと危なくなってきた。
奏者が。
そうですね。奏
者の鍵が違
って。そうですね。
ついに、できました。はい、永久電池が。
そうですね。
それは人のエネルギーですと。
これですね、はい。永久にしかもね、こう、
そうですね。
連動していくというのがありますから、
はい。僕は疲れませんしね。
お、はい、いいですね。エネルギーを、もう、循環させていくと。
っていうことを猪木さんは言いたかったんじゃないですかね。永久電池に。
だから完成しなかったのかな。
うん、もう、
もうあなたが、
あなたが、
あなたが永久電池
だ。そうなんです。犬木さん自身が永久電池なんだっていうね。
これ今からツイートした方がいいんじゃないですか。ちょっと。
いや、で、
文脈がわかんないから、
文脈
が。怒られるかもしれない。
前後がわかんないから。
そう、前後わかんないから。
永久電池とは、あなたなんですよっていうね。
いい話。
うん、
これはアントニオ猪木探して2でね。ぜひ言ってください。
はい。
はい。ということで、お時間がね、はい。
そうですね。ちょっとオーバーしてしまいましたけども。
はい。
ね。最後に告知です、
はい。
引き続き G1 クライマックス。
はい。
ね、各地で。
はい。
熱戦が繰り広げられてますので。
はい。
この後は中盤戦、後半戦が待ってますんでね。
そうですね。はい。8月4日は愛知県体育館。
うん。
ありますのでね。
はい。
8月3日は大阪大和大学大和アリーナ。
はい。
いろいろありますので。
はい。ぜひね、お近くの方は。
はい。
チェックして。
はい。ね、
遠方の方は新日本プレスワールドの方で。
はい。
ぜひ、ご視聴よろしくお願いします。ということで。
はい。
マシありますか、最後は。
大丈夫です。食べろ最強というね、 グルメ祭りも各地でやってますので。
はい、そうだ。
公式サイトなどをチェックしていただければ、特設サイトとかね。ね。見ていただければ、
食べ物も楽しんで、
はい、
プレスも楽しんで、
はい、
ぜひ帰ってくださいということで。
はい。
いいですか。はい。はい、以上、棚橋博士のポッドキャストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。